Why stand in line until you think you have the
time to spend an evening with me? それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の理事長の赤須郁太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、では早速ですが、延岡共立病院の理事長でいらっしゃいますね、郁太郎先生。
ね、はい。一応ね。
はい。で、今回テーマがですね、白い巨塔に見る医学部のヒエラルキー、
まあそうですね、
というまさに医療の、ま
あ、今日は医療の話ですね
、はい、この白い巨塔ってもう何度もあのリメイクというか、うん、いろんな方がね、はいはいはい、演じられてますけれども、
僕はあの2003年に放送されたあの唐沢俊明さんのねバージョンが、
はい、
もう本当食い入るように見ましたけど、もちろんあの田宮二郎さんのも見ましたけど、
はい、
これはまあ何回見てもね、僕から見るとね、本当にあの現実的な、うん、あの、まあ、一般の方は、あの、少しこうね、現実離れした話のように感じてあるかもしれませんけど、
はい、
あの、まあ、かなりリアルなストーリーだと思うんですよね。
作られたものっていうか、ドラマの中だけじゃないんですね。
うん、あの、まあ、今日はヒエラルキーがね、
はい、
テーマですけど、うん、医学部ってね、やっぱりちょっと特殊な学部だと思うんですよ。
はい、
まあ、例えば、まあ、小学部とか工学部とかね。まあ、いろいろ学部はあるんですけど、医学部ってやっぱりあの、卒業したら全員、まあ、医者になるわけでしょ。
そうですね。目指してらっしゃる方も多く。はい。
で、まあ、要するにその医療というシステムの中に、まあ、組み込まれていくわけですよね。
はい。
全員がね。大学病院に全員ね、あの、研修の頃は、組み込まれていくというシステムだったんで、
はい。
あの、要するに医療という、まあ、大きなピラミッドがあると、うん、その底辺に、
はい。
まあ、組み込まれてね、はめ込まれていくというところから、まあ、スタートしていくわけですよね。
そうですね。まあ、大学病院という話が出ましたが、まあ、この白い巨塔は山崎豊子さんの長編小説なんですよね。
はいはい。
で、なにわ大学に勤務する財前五郎と里見修二さんという対照的な人物出るんですよね。を通して、この医局制度の問題点、そして医学界の腐敗を鋭く追求した社会派医療小説だったんですね。
そうですね。うん、あの、まあ、国立大学というのは、ね、はい、また、まあ、この物語の肝になってますよね。
はい、
あの僕は私立大学で、ね、
はい、
まあ、国立大学ってやっぱ権威が高いということで、はい、その、まあ、競争が激しいというね。うん、
教授選とか。
教授選ですね。
ありますよね、はい。
そうです、それですね。
まあ、このドラマの中にも何度もね、取り上げられますが、はいはい、教授になぜなりたがるんでしょう。
そうですよね。僕ね、若い頃にね、はい、あの、まあ、ある先生から、ガス君と、あの、医者ってのはね、結局3つしかないんだよと。教授になるか、院長になるか、部長になるかってね。まあ、確かにね、まあ、最初医者になった時はね、目の前の患者さんをしっかり治していくということだけにもう集中するし、まあ、いろんな、あの、そのうち、いろんな疾患をね、勉強すると、まあ、学会に出して、こういう事例がありましたと。で、それがまたね、あの、たくさん重なってくると、ね、あの、いろいろ病気を調べてみて、あの、自分の、あの、受け持ちだった人たちの中のね、他にもこうどんな例があるんだろうかと。まあ、学会にね、また、症例発表じゃなくて、この研究ということでね、発表していって、ということをこう、積み重なっていくんですけど、まあ、その中でこうずっとね、じゃあまあ、最初の3、4年目、
はい、
10年目、20年目と、僕はもう30年経ちましたけど、まあ、30年経った時と。 はい、どういうポジションに自分がね、いるのかということを考えると、確かにね、主にこの3つなんですよね。あ、大学にずっと残る、はい、ということは、まあ、教授になるってことですね。はい、
まあ、目指して。
目指して。地域のね、医療を目指すと。まあ、いわゆるそのお医者さんでね、はい、一般の方が言う。ということになると、まあ、開業して、クリニックをね、運営すると。で、まあ、地域のお医者さんになると。それから、まあ、部長職というね、いわゆる国公立の病院、あるいは、民間病院で、まあ、部長になると。外科部長だとか内科部長だとかね。これは、まあ、クリニックほどの家庭医ではないけど、やっぱり自分の専門性を生かして、臨床でやっていくと。腕でやっていくということですね。教授って、まあ、学者ですよね。うん、学者の頂点ですね。はい、だから、まあ、学者の頂点になるのか、まあ、一般のね、なんですか、家庭医に、まあ、頂点になるのか、はい、あるいはその腕でね、磨きをかけて、技術で勝負していくのかと、いうふうな、まあ、3つの選択肢、うん、主にね、まあ、他にもあるのかもしれないけど、はい、大体その3つですね、うん。となると、まあ、教授に、なるということは学者の頂点に立つということですね。はい、だから、もちろん勉強もせんといかんし、また医局という組織をね、医者の組織を運営もしないといけない。なぜそこに行くのかと。一つはやっぱり勉強が好きでね、やっぱりその道を極めたいと思うからだと思うんですね。
はい。
で、もう一つはね、やっぱりその国立大学っていうところがね、うん、さっきの肝やけど、はい、やっぱりその人事権をね、教授が持ってるわけですよ。はい。人を動かせる。
そうですね、一番は頂点ですもんね。
そうそうそう。はい。男なら誰でもやっぱりね。
そうですよね。
一番下っぽより一番上がいい、
ね。立ちたいと思いますよね。
はい、まあ、そういうことじゃないかと思うんですね。やっぱりこう自分の組織を運営したいと。でまあ、松田さんもほらね、会社に属しているということは、社長が人事権を持っているわけでしょ。
はい。
社長の命令で、まあ動かんというか、
はい。
まあ、医局、大学の医局っていうのは、教授の命令でね、動くわけですよね。だから、まあ、僕が、医者になった当時はもちろんですけど、その前のね、白い巨塔が描かれた時代は、はい、教授の権威ってのはものすごく高い。
そうですよね。見ててもわかります。そうそう。もうどれだけ偉い人なんだろうって思います
ね。そういうことですよ。大きなね、はい、お金も動くでしょう、きっとね、うん。組織も大きいしね。はい、そうなると利権もいろいろ絡んでくると。
はい、
で、まあ、私立大学より国立大学の学権が高いわけだから、うん、まあ、それをね、大きなことがやれるという、ことじゃないかと思いますよね。
ドラマの中でも何度も出てきますが、爽快心っていうのがありますよね。
あ、そうね、
引き連れて、
はい、ね、僕はね、まあ、久留米大学だけど、はい、僕の頃もね、教授の爽快心あるんですけど、
あんな感じであるんですか。
いやいや、もうあんな感じです、はい、僕がいた久留米大学の第二外科っていうのはね、心臓外科が主任教授で、肝胆膵 の消化器の教授がもう一人おられて、まあ、二人教授がおるんです。で、まあ、週に2回主任教授と、まあ、消化器の教授の会心があるんですけど、この外科病棟の看護師さんが朝から鐘を鳴らすんですよ。
はい、
カンカンカン、
はい、
鐘が鳴ると、うん、教授会心の、まあ、
合図なんですね。
そうするとテレビドラマと一緒やけど、はい、ブワー走っていってね、
はい、
患者さんの横でこうカルテ持って待ってる、
ね、はい、ピシャッとこう、
ね、教授が待ってくると、まあ、説明するわけ、はい、経過をね。でも、まあ、僕らはね、中でも比較的こう楽な外科系だからね、感じだったですけど、僕もこうカルテ持って見るんですよ。あんまり変わって書いてないから、
はい、
教授が覗き込むと、いやいや、なんとかなんとかって言うでございます。大そうかって。でも内科の会心はやっぱり厳しくてね。
あ、内科の方が厳しいんですね。
内科厳しいんですよ。もうみんなね、会心があるから、前日徹夜して、はい、もうピシャッとまとめるんですよ。
はい、
カルテルね、書いてね。 で教授にこうカルテを見せて、はい、ここでここでこうなっておりますと、抗生剤は何日から何日まで使って、あの何年菌が出ましたので、これに対応する抗生物質に変えておりますと、うん、
はい、
もう内科じゃなくてよかったな。
そうなんですね。
そう思ってたけど。
そこの違いがあるんですね。
そうそう。まあ、だからそういうね、まあ、我々の頃でも、教授会心というのは、
はい、
当然その権威が高いものだったですね。う
ん、いや、あんなに引き連れて、ぞろぞろ、こう、廊下を歩いていくって、うん、まさにあれですか？
まさにあれ。もう、だから、まあ、大名行列とね、うん、
はい、
言いますけど。
そんな感じですね。そうそう。
で、外科病棟はね、ちょっと僕も記憶が定かないけど、7階と10階にあったんですよ。
うん、
で、10階ってのは特別病棟でね、はい、まあ、特別室が、お偉いさんがお金を出して入院するところで、うん、で、7階の、7東病棟が、会心が終わると、ま、だ10階に上がらんといかんですけど、はい、まあ、教授はもちろんエレベーターね、教授と、はい、病棟医長はね、
はい、
で、我々下っ端は階段で走って
先回りというか、
そうそうそう、エレベーター乗れないですよね、はい、他の人が使うしね。うん、まあ、うん、台数も限られてるから。下っ端もゾワー走っていって、ね、エレベーターより先に行って、
はい、
マットかけて、
表情がつくようにない。
はぁはぁ言いながら。
まさにそういったシーン
がありましたね。そんなシーンがありまし たね。だから僕がね、
はい、
ああ、もうね、その通りだなと思って見てましたけど、まあまさにそんな感じですね。
そうなんですね。うん、かなりこう緊張感もあるわけですね。
ああ、そうね。
はい、
まあ僕が結果やったから、そこまでないけど、まあやっぱりね、それなりの権威がね、まあ内科なんかはそうだったんですけど、でもう一つね、やっぱり僕らのね、ちょっと上の台になるとね、僕がいた第二外科は大石教授と中山教授とお二人おられたんですけど、その名前を取ってね、大石外科だとか中山外科だとか、まあね、第一外科第二外科って言いますけど、うん、
はい、
そういうふうに
名前
を取って、
はい、
もう我々は中山外科だからと、ね、うん、中山外科の会心始めますという感じ、うん、はい、もうそれほど偉いわけです。
そうなんですね。
でそれも教室のネームプレートにも書いてあるわけですよ。
はい、
中山外科って。
あ、そうなんですね。
第二外科なので、ね、
はい。
だからまあ、僕より上の世代だと、もうそれぐらい教授の権威は高い。うん、
へ
え、ね。
その辺で、例えば両者のこう、ちょっとこう、ライバル的なこうバチバチする感じとかはあるんですか？
その何を入れるかというと、
はい、
決定権はね、教授にあるんですよ。
はい、
だから、これは多分ね、今でもそうですけど、どの機械を入れるかはね、まあ、最終的には教授が決めるので、もう当然、ね、うん、これにしてください、あれにしてくださいと、もう業者引きなしに来られます。何月何日にアポイントメント取って、
はい、
だからもう教授は、まあね、手術したりとか、外科の業者手術もするし、講義もするけど、それ以外に、ね、研究室に戻ってこられたら、面会のずらっとなら、うん、でもずっとの話を聞くのも、まあ、仕事の一つでしょうけどね。うん、まあ、どれに選定するか決定権は教授ですから。
教授なんですね。はい、でその教授選とかってこう言われるものって、はい、大体何年おきぐらいのスパンであったり決まってるんですか？
ね、教授選はね、
はい、
まあ、教授が退官と言いますけど、まあ、定年退職しますよね、
はい、
そうすると教授がいなく空きが出ると、
次の
そこで次の教授、はい、僕は前も言いましたかね、叔父が教授だったんです、はい、グルメ大学のね、はい、まあ、僕の叔父は基礎、いわゆる研究部署の教授だったんですけど、研究部署だろうと、まあ、臨床、ね、外科とか内科とかの治療部門であろうと、教授選っていうのは全員の教授が1票あるんですよ。
あ、はい、
で全員の教授が集まって1票ずつこう入れていくと、う
ん、はい、投票して
投票、
はい、
でどうやって行われるかというとね、まあ、空きがあるということで、まあ、ほとんどの場合は全国公募なんですね。で、まあ、久留米大学に空きが出ましたと。どなたか、我こそはと思う人は手を挙げてくださいと。で、まあ、公募して、
はい、
まあ、募集してきますよね。うん、するとね、まあ、教授選が行われるんですけど、その教授選ではね、何がこう指標になっているかというと、論文のね、インパクトファクターっていうのがあるんですね。
はい、
まあ、たくさん論文を書いておけば、もちろんいいんですけど、まあ、それによってこう点数があるんですよ。うん、どういう医学雑誌にね。
はい、
乗ると何点というのが、まあ、決まっているんですね。
はい、
だから権威があれば高ければ高いほどそういう論文に、うん、まあ、雑誌で、うん、採用されたということは、はい、非常にその優秀な論文を書いたと、優秀な医師であるということの証明になるわけですね。うん、だから、まあ、そのインパクトファクターが高い人が、まあこの人は何点、この人は何点と、ね、うん、公示されて、まあ、それで、まあ、教授を決めるわけですね。
はい、
で、それだけじゃなくてね、まあ、昨日たまたまね、僕の同級生がね、
はい、
まあ、講演があって、僕もちょっと聞きに行ってきたんですけど、はい、まあ、彼も今ね、久留米大学の腎臓内科の教授をして、
はい、
深見くんって言うんですけど、はい、以前、延岡に、まあ、講演に来てくれたことがあってね、まあ、その時教授選のちょっと前だったんです。まあ、いろいろその時は話せなかったけど、はい、まあ、教授になってちょっと話す機会があってね、まあ、どうやったねと、いろいろ聞かせていただきました。はい、その教授選のことをね。
はい、
だから、やっぱりそのプレゼンテーションをするんだと。自分が教授になったら、どうしたいのかと。
はい、
で、どのような、その、まあ、教室にしたいのかとね。で、なんて言ったとって言ったら、まあ、プレゼンテーションこうしたよと。あんたのことやから、ね、そのプレゼンテーションするのに、いろいろね、その、したんやろと。勉強したんやろと。まあね、東京の専門の業者がそういうのあると。
うん、
1000回ぐらい通ったかな。
え、そんなんですか。すごい。
だからそのね、まあ、30分だか1時間だか分かりませんけど、そのプレゼンテーションのために、何百回って練習した。はい、すごいでしょ。
そういうもんなんですね。でも皆さん。
そうそう、うん。だから、教授になるということがね、いかにね、その、まあ、すごいというかね、その人生の目標というかね、学者としての頂点に立つということは、やっぱり自分のやりたいことが実現できるというね、うん、
はい、
あの、ことがやっぱりその原動力になっていると思うけど、うん、まあね、それほどまでに、ね、あの、甘い蜜ばっかりじゃなくてね、これ厳しい道ですよね、
はい、
当然。この教授になったからって終わりじゃないから、今度は教授同士の、ね、あの、戦いにこう勝ち抜かんといかんわけですけどね。もう毎日毎日勉強せんといかんだろうし、いろんなね、医学論文読まんといかんし、はい、もう日本語だけじゃなくて、もちろん英語で、ね、うん、そういう茨の道が待ってるけども、そうやってなるわけですよね。うん、あ、そこまで努力したんねと。まあ、そりゃなるよね、と、うん。僕もびっくりしました。だから、まあね、あの、教授選っていうのはね、一票一票の投票だけど、まあそういうふうなプレゼンテーションがあって、医学論文のね、評価もあって、それで選ばれるんですね。うん、あの、学生の頃からいつも用意周到だったけど、ああ、まあ、さすがだなと、ね。僕やったら、ね、そんな、ただのプレゼンテーションやろうとね。2、30分ペラペラ喋って終わったので、そんな甘い覚悟ではなれない。
ないんですね。はい、教授に向いている、この資質があるとかもありますよね。うん、まあ、もちろん自分がなりたいっていう気もありますけど。
は
い、
もう、ベースはもう、当然学者ですからね。はい、あの、教授というのはね。だから、もう勉強が好きな人じゃないと当然まあなれませんよね。うん、まあいい加減な人とかね、はい、勉強は嫌やけど腕だけでとかいう人はならないですね。
はい、
そういう人がまあ、あの部長ということになるわけですけど、うん、まあ要はそのね、まあ、勉強っていうのは積み重ねじゃないですか、
はい。
毎日毎日勉強するわけだから、それができる人じゃないともう基本なれませんよね。
はい、そしてなぜこのヒエラルキーになりがちなのかっていうところですよね。
この白い巨塔を見るとですね、あの医学部っていうのが階級制だというのが分かると思うんですね、はい、やっぱり教授を頂点とした組織になっている
ピラミッドですね、はい、
まあ、医局長とかね、まあ、准教授がいて医局長がいて病棟医長がいてと、まあ、そういう要所要所にそのなんていうかな、まあ、あの、まあ、組織をこう引っ張る人間がこう配置されているわけじゃないですか、はい、まあ、他の、まあ、企業もね、まあ、ある程度そうなってるんだろうと思うけど、医学部は特に、ね、うん、そういう、まあ、色濃いですよね、その。
はっきりしてますよね。ね、はい、
階級制度というのがね、
はい。
下っ端から始まってね。やっぱりほら、何もできんうちは、2、3年先輩が、まあ、いろいろね、直接指導してくれるし、まあ、それよりね、5、6年上の先輩が直接アドバイスくれるし、わからんかったらまた先輩に聞くね、10年ぐらいの先輩に聞くしと。いうことで多分ね、どうしてこういう階級制度になるのかというと、なりやすいかというと、まあ本をね、パッと読んだだけでできないからじゃないかと思うんですよ。
あ、はい、
まあ外科であれ内科であれ、何らかのこの処置をせんといかんでしょ。まあ採血するのもそうだし、でも本読んで採血のことは書いてあるかもしれないけど、うん、実際刺してじゃあやれますかっていうね。
実践ですよね。
実践が必ず伴うわけですね。うん、はい、だから、まあそういうのってほら、まあ、徒弟制度ってね、言うけど、誰かについて、誰かにこうね、見せてもらって、実際にやってるとこ、そして直接こうね、こうするんだ、ああするんだと、指導してもらわないとできないじゃないですか。
うん、
で、僕らはもう外科だからね、もう特にそうだけど、まあ、手術書というね、まあ、本があるのはあるんだけど、はい、それをこう読んでもね、まあ、じゃあやれるんですかとやれないですよね。
うん、ああ、そうですよね。うん、
まあ、やれるわけないじゃないですか。う
ん、ね、この、見ただけでね。
見ただけでね。なんかそれは、やっぱり自分でもたくさんね、人がやってるのを見て、 あるいは誰かね、自分が師と思う先生について、もう張り付いてね、どんな風にしてるのか、どんな考えでやってるのかと、どういう風にしてこう剥離して、どういう風にして結殺してと、で、自分でも技術をね、磨いていかないかんけど、もうそういう風にこう、徒弟制度になりやすいというかね、陥りやすいと言ったらちょっと語弊があるのかな。まあ、誰かについて習わないとできないからじゃないかと思うんですね。うん、はい、そうなるとやっぱり、師匠と弟子という関係になりやすいですね、うん。
はい。
先輩と後輩という関係になりやすいし、ね、アドバイスをする人と受ける人という関係で、ね、これがずっとね、やっぱり一番最初からそうだから、やっぱり上の先輩を敬うし、うん、またその先輩たちも自分たちの先輩を敬うしという、まあ誰かに習うということはもう頭が上がらんということやからですね。うん、そういうのがこう何代も何代も続いていくうちに、やっぱりこう自然とね、階級社会に、
う
ん、
そうですね、
なるんじゃないかと思いますね、はい。だから自分よりあの先輩の方がたくさん、いろんなことできると。まあその先輩も自分より上の方先輩の方でできると。医者になりたいって、結局何もできないわけでしょ。
うん、
2、3年目上の先生がね、もうすごいね、何でもできるなと、すげえなと思うわけですよね。うん、だそういう気持ちがずっとこう残るから、はい、こう階級制になりやすいんじゃないかなと思うんですよね。でもこれはね、まあ、ある種、まあ、素晴らしいけど、まあ、なんていうかな、まあ、逆に言うとね、ちょっと危険なこともあるんですよね。やっぱり先輩後輩ってね、もう、きっちりしてますんで、もうね、まあ、あんまり、現場にはいないけど、まあ、要するにほら、上から目線で言いやすいじゃないですか。
はい。
だから、まあ、俗に言うパシリになりやすいというかね、あれ買ってこい、これ買ってこい
って、ね。ちょっと体育会系ななんか。
はい、そうそう。だからそういうこう、仕事だけじゃなくてね、私生活もそういうふうに陥りやすいですね。
そのままの形でなりやすいと。
もう先輩後輩っていうのがずっと生涯ね。うん、
はい。
まあ僕も大島先生、ね、後輩ですから。
私も今パッと思い浮かびました、お顔が。はい。
だけどまあまあ無理難題を言われるわけじゃないけど、はい、まあそういうふうに言えば、やっぱりね、その、まあ言いやすい環境っていうのはあるわけですよね。はい、で、後輩である以上言われるとね、なかなかこう、断れないというところもあるんで、うん、まあそういう関係がね、まあそれはいい関係で僕は思うけど、
はい、
あるいはパワハラになりやすい環境でもありますよね。
うん、そうですね、間違えたらそういった感じで、
そうそうそうそう、
今の時代その受ける側が思ったりとかありますもんね。うん、
そうそう、まあそういう人は少ないにしてもそういうね危険をはらんでる関係だとは思いますね。
そうですね、う
ん、
白い巨塔の中でも唐沢さんと対するのが 江口洋介さんの里見修司さんということで対照的な役なんですよ ね、
はい、ね、これまた外科と内科でね、うん、
はい、
いかにもね焦っている
やり取りがね、うん、行われて、
外科の先生はね、はい、技術一本、ね、内科の先生はね患者優先、うん、まあ、あの、ありがちですよね。
ありがちですよね。
うん、まあ僕も、最初はね、あの、やっぱり、外科の技術がないと、まあ話にならないわけですよね。
もちろん、はい。
いろいろね、まあ人間が温かいとか、あの、優しいとか言っても、手術できなければ外科医じゃない、うん。だから、まあ技術が欲しかったしね、あの、まあ今でもそうだけど、技術を追求するってことにやっぱり、エネルギーを割きますよね。内科の先生はほらあんまり、ね、技術的なことはいらなくて、うん、どちらかというともう、まあ、お勉強というかね、うん、あの、まあ、本読んでいろんな知識があると、
はい、
でどういう薬を使ったらどうなるかというふうなことなんで、うん、どっちかというと患者向き、
はい、
ね、患者の方にこう、まあ、重点が行きやすい、
ね、そうですね、うん、なんかそもそもが違いますよね。まあ、だからといっても外科医の先生がその患者のさんのことを思ってないわけじゃないんですよね。そうそう、やはりその病気を治したいからこそっていうね。
そうなんです、うん、そうなんです、そう、あの、もうその通り、
はい、
そのために、うん、技術を身につけたいわけですよ、うん、だから冷たいように見えるかもしれんけど、技術を持って治すために努力をしているということなんですね、はい、内科の方はこうね、まあ、直接患者さんを見るから、あの、やっぱりね、こう親身になりやすいというかね、
うん、
理解されやすい、
ね、そうですね、
外科医の方はね、もう誤解を受けやすいんですよ。
そうですね、はい、
この人は冷たいと、ね、メス鋭いかもしれんけど人間が冷たいみたいなね、うん、いうふうにまあ思われがちで、
う
ん。
そうですね。
でもね、外科医は治したいから技術を磨くわけですよね。
はい。
だから目指すとこは一緒やけど、ちょっとこうね、一般の方から見ると方角が違うということはあるでしょうね。
うん、
はい、
そうですね。でも外科医ならではのなんかいろんなこう苦悩とかもね、描かれてますよね。
う
ん、
そうそう。だから、この中でね、まあ、財前教授が、まあ、手術前に、まあ、CT でちょっと影があると。いや、それは転移じゃないと。だから、手術やっていいんだというふうに、まあ、判断して手術するわけですよね。で、まあ、後にそれが転移の影だったということが判明して、まあ、それが原因で亡くなるということだったんですけど、はい、僕はね、これは起こりうることと思います。判断がつかないことってありますもんね。うん、だから、今は小さな影だけどと。まあ、これが半年経って、1年経って、判断できるぐらいの大きさになったら、わかると、
はい。
断定できると。断定できる前の段階ってあるわけでしょ。だから肺の転移がかどうかというのがわからないというときに、まあ、手術をやるということは十分あることだと思うんですね、はい、で、まあ、その後にそれが急速に悪化してね、それが原因で亡くなるということは起こりうると思う、ね、うん、だから、あの、まあ、僕から見てね、あの裁判の争点がね、あの白い巨塔のですよ、あんまりこうね、あのピンとこないというかね、うん、まあ、現実に起こりうるだけど、じゃあそれは防げるのかと、うん、防げないと思う、
ね。
だから、誰かが判断しないといけないわけです。うん、手術するのかしないのかね、はい。で、するなら、まあそういう危険を背負って、こういう可能性もあるということも、まあお話した上でね、もちろんするわけだけど、はい、やったこと自体はね、間違ってはないと思うんですね。だから、はっきり転移と分かればね、これはもう手術する意味はなくなりますけど、そうじゃなければ、やっぱり治るという可能性に欠ける方は、ってことは、間違ってないと思う、ね、うん、だけどちょっと態度がね、だからそこがね、一般の方が見る、なんていうかな、まあ、医者の、まあ、姿とね
イメージっていうか、はい、うん、
まあ、我々が考える医者っていうのは少しギャップがあってね、
はい、
まあ、僕の外科医から見ると当然手術がうまい先生が、まあ、いい先生、大先生の手術も抜群にうまい、はい、実際あの手術もうまくいったし、病理検査でね、高校先生がこの手術はもう完璧にうまくいっていたと。そここそ、ね、外科技術の発揮する場所だからね、財前先生はやっぱりすごいんだろうなと僕は思うけど、一般の方から見るとね、なんじゃあの先生の態度はとね、知らん顔して全部研修医任せかというふうには映ると、態度云々はね、技術とは関係ないからね。
ちょっと誤解されてしまいますよね。
そうそうそう。だから本当はね、まあ技術も良くて態度もいいという人が一番いいんだと思う
ね。そうですね。まあ理想はありますけど、なかなか
だからまあね、それがほら10年経ち20年経つとやっぱそこにこうね向かわんといかんというのが分かってくるんですけど、はい、僕も若い頃はね、 その財前教授の何が悪いと、うん、技術素晴らしいと、手術実際成功してると、はい、それ以上のことがなんかあるのと思ってましたけど、やっぱりね、その自分の考えをうまく伝えるとかね、あの自分が思うように、まあ、患者さんにも話をすると、でそれを、まあ、分かってもらうと、で分かってもらった上で やるというかね、まあ、手術に向かってもらうということはね、やっぱり必要と思いますよね。だからそれは経験を積み重ねてくるとね、だんだんそういう風になってくるんだけど、まあ若い頃はね、技術ばっかり追いかけるから、
はい、
どこが悪いとかちょっと分からないと思ってましたけど。
そうですね、うん、まあ、そんなですね、まあ、手術のシーンもね出てきますけど、はいはい、手術をこうしたがるのはなぜかということなんですよね。
外科医が手術をしたがるってね。まあね、その、なんていうかな、まあ、まあ、外科は手術をするのが仕事です
ね。そうですよね。
手術したがる。そうだね、正直に言うとね、
はい、
やっぱり手術したいと思いますよね。
うん、経験値を上げたいというか。
そうね、自分が目指す理想の外科医っていうのがあるわけじゃないですか。でそこにやっぱり近づきたいと思うからね。そのためには、手術しなきゃいけないで、ね、理想の外科医にはならないわけだから、やっぱりね、一例でも多く、手術をしないと、当然その、ステップアップしないわけですからね。だからチャンスがあれば、やっぱり、手術したいと思いますよね。うん、だから、まあ、内科的治療で治すのか、外科的治療で治すのかというときには、やっぱり外科的治療の方はね、お話をするけど、今はね、ガイドラインっていうのがあって、
はい、
まあ、どういう病気で、どういうステージであれば、まあ、手術の方が、有効なんですよとか、お薬の方が有効なんですよというのが、まあ、ほぼ、まあ、決まってますんでね、
はい、
まあ、それに従って話をするんですけど、手術がしたいからね、手術ということにはならんのですけどね。だけど、まあ、そこで、ほら、やっぱり手術ということになって、外科医の出番が来るわけじゃないですか。
はい、
そうなると、やっぱりね、まあ、自分が必要とされると。まあ、自分の腕をね、提供できるというふうになると、まあ、自分ではやっぱり嬉しいでしょうね、外科医はね。うん、だから、まあ、自分の腕を持って治療を、まあ、治したいというのはもう、どの外科医もそう思っているでしょうから、やっぱり手術の方にね、軸足は、やっぱり行くでしょうね。
そうですよね。
うん、
やっぱ、経験をして腕を磨いてなんぼというか
ね。うん、は
い、
そうね。ただね、この手術はね、やっぱりその危険な治療法だと思うんですよね。
はい、
まあ、一つ間違えばね、死に直結してるしね。で、特に我々がしてる内臓の手術は、もう糸一心、ね、うまく、まあ、通せなかったら、そこでもううまく繋がらないわけでしょ。で、それが一心一心がこう命をね、
はい、
支えるわけだから、まあ、そういう大きなプレッシャーと、まあ、対峙して手術、仕事しないといけませんよね。そうなるとやっぱりね、向き不向きがあると思うん
ですよ。そうですね。
そういうプレッシャーにね、耐えうるというか、うん、半分はこう、ちょっとね、ワクワクしながらね、半分はもう、ビビりながらね。
まあ、半々ぐらい、
ね。半々ぐらいですよね。だから、どっちの気持ちが勝ってもね、うん、できないと思うんですよね。ビビりすぎると、もうね、ほら、
そうですね、
うん、手が震えるし、もういろんなこと考えてます。ただ、こうね、イケイケすぎると、ね、これまたミスの元になる、ね、うん、
はい。
だから半分半分の気持ちで。やっぱ僕も手術の時には、まあ僕はもう大体ね、イケイケやしね、もともと。
もともとね。はい。
気もあんまり、ね、長い方じゃないけど、やっぱりその手術のね、仕事の場では、きちんと自分の人格をコントロールして、ね、
おー、
うん、心のバランスを保って、やるように心がけています。
はい、
そうじゃないと、ね、あんまりビビるとできないでしょ。うん、だけど、その、イケイケの気持ちがね、なくなると、これまた、ね、進まないよね。だから、こう、半分半分ぐらいの気持ちで、やるように心がけてます。その時だけね。まあ、普段は違いますよ。う
ん、あ、でも、その切り替えとか大事ですよね。
うん、やっぱりね、プロである以上はね、まあ、どのお仕事の方もそうだろうけど、うん、ね、自分がプロフェッショナルとしてやってる仕事は、やっぱりそういうふうに心のバランスとかね、気持ちを切り替えてやってやるんじゃないかと思いますけど
ね。私もそれよく思います。
あ、はい、ですよね。
切り替え。何があろうとね、その時間はこう切り替えて仕事をすると
。うん、ね、まあ、そうだ、うん、こういうお仕事やから、
はい、
いろんな人と話をせんといかんでしょうから、はい、まあその時間だけはね、 好きだろうと嫌いだろうと合わせる。
嫌いな人いませんけどね。
まあそういうね、プロ意識はね、まあどの仕事の方もあるんでしょうけど、うん、まあ僕もやっぱりその時間だけはね、きちんとこう心がコントロールできるようには、まあできてるかどうかわかりませんけど、心がけてます。うん、
ドラマの中、まあ、見ていても、うん、毎日あの忙しそうですね。
この医者が忙しいっていうのはね、うん、まあ、確かに忙しいんですよね。僕はあの外科ですけど、外科ってね、やっぱあの、まあ、手術があるでしょ。で、手術してる間というのは、まあ、他のことができないわけですよね、はい、一切ね。例えば1日が、まあ、8時間勤務の仕事だと6時間手術がかかると、はい、まあ、2時間しかもう空きがないわけですね、はい。そうなるともうその後にこの仕事がずれていくということなんで、結局その手術の間にできない仕事をその前にやっとかんとダメなんですね。
ああ、前倒ししてやる。
例えば明日入院がありますと。でも手術に入らないかんと。となるともうその入院した人の計画とか、あの、検査の指示だとか、そういうのもあらかじめ出しとかんといかんわけです。
はい。
だからその日に二人おらんといかんような、はい、まあことですね、
自分が。
そうそうそう、はい。入院の指示を出す僕と、はい、手術に着く僕と、ね。でも、二人は入れないから。
忙しいですよね。忙しくなりますよね。
そうそう。だから、まあ、それをまあ前倒ししてやっとかんといかん。で、手術が終わって、今度は病棟に上がってくると、まあ、その日にいろんなことが起きてるわけじゃないですか。で、それにこう対処していかんといかんでしょ。はい、もう、ほら、夕方とかに夜になってるわけだから、そこからこういろいろしだすと。病院自体はもう機能が止まってるわけだから、はい、そこからいろいろ検査してもできないわけですよ。そうすると、まあ、頼み込んでね、あの、無理やり CT を取ってもらうとか、はい、まあ、同級生のつてでね、ちょっと来てもらって、エコーを取ってもらうとか、ね。
ちょっと加勢してもらってとか、はい。
で、特にほら、下っ端の時には何も自分でできないから、
はい、
自分でできればね、まだ内視を今からするから、ちょっとついてきてくれと、機械こうセットしてこうできるけど、できないうちは誰かに頼まないかんわけです。そうすると、またその時間がどんどんかかっていくと。はい、だから、ずっと先を考えて、
計画をしてこう。
そう、やっといた上に、うん、その日起こるいろんなことにも対処していかない
かない。しないといけない、うん。それは忙しいですよね。
だから、まあもう当然忙しくなる、
ね。なりますよね。
だからまあ、そういうふうな仕事ができればできるほどね、頼られるわけですね。うん、そうすると、あれやっとってくれ、これやっとってくれと、はい、いろいろ頼まれると。そうするとね、もう忙しい人はより忙しくなっていく、ね。
はい、
できないと、もう何も頼まれんから、うん、どんどんどんどんね、遅れていくわけやけど、うん、まあそういうほら、競争社会っていうかね、
はい、
やっぱり優秀な人が残っていくわけでしょ。だから、それにも耐えないかんわけですね、うん。自分が優秀だということをね、こうアピールするというかね、
はい、
ああ、やっときますよとか言って、わばーっとやっとくと、また可愛がられて、
うん、
徒弟制度だから、またいろいろ教えてもらえると。まあ、こういうふうな仕組みになってるんですね。
うん、
だから、階級制にもなりやすいし、はい、やっぱりそこに競争が生まれるしね。うん、できる人はやっぱりこう引き上げてもらう、はい、できないと、もうそこで終わりと。だけど、それ自体は悪いことじゃないと思うんです。僕はね、よく言うんだけど、やぶ医者に診てもらいたい患者さんってのはいないんですよと。うん、
はい。
だから、まあそういう競争に勝ち抜いてね、やっぱり有能な人間に患者さんも当然診てもらいたいわけだから、はい、その競争があること自体はね、僕は、まあ否定的ではないんですけど、うん、ただ、ね、それだと、もうそれはね、殺人的な忙しさにどんどんなっていくから、だからまあそういうことにうまくね、適応した人が、やっぱり、いいのかなと思うけど、うん、 まあ、これはもうちょっとね、今、昭和の考えかもしれないけど、うん、だけど、やっぱりそのね、優秀な人に見てもらいたいっていうのはね、
そうですよね、
どの患者さんも本音だと思いますけどね。はい、うん、
手術の時間ですね。長いですよね。
まあまあ長いんですけど、うん、これはね、まあ科によっていろいろ違うんですね。はい、まあ短い手術もあります。例えば、眼科のね、白内障の手術っていうのは、まあ、30分とか1時間以内で終わるけど、でも数が多いんですよ。うん、1日に10例とかね。
はい、
僕ら内臓の手術はね、まあ、大体平均するとそうね、まあ3、4時間ぐらいが多いのかな。うん、まあ中にはね、10時間っていうのもある。
すごいなと思って。
うん。でも心臓外科とか脳外科になるともっと長い。はい、
長いんですよね。
10時間
もちろんその間、もう手術室、オペ室でずっと向き合ってるわけですよね。
実際にね、はい、その、自分が執刀すると、はい、あっという間なんですよ。
その何時間の。
何時間も、はい、まあ、ほら、やらないかんことがあるわけでしょ。はい、こうやって、こことここを取って、とこうやって繋いでというね。うん、だから、それをこうずっと考えながらやるんで、うん、まあ、始まってから終わりまではね、もう終わった時には、わ、こんなに時間経ってるのかという、もう本当に集中しますよね。はい、だからあっという間ですけど。
だから人の集中力って、それは何時間も続くんだって、本当にドクターってすごいなと思うんですよね。ね、
まあそれはね、やっぱりその、目の前にこう、ね、展開してるからだと思いますけど。
うん、もちろんそうですよね。
だから、途中で弱音は吐けないんですよね。自分ではあっという間。
うん、
おそらくまあ10時間の手術でも、自分ではあっという間。
あ、そうなんですね。あとよくあのドラマとかで、
ああ、
そのプライベートな時間に、うん、もう緊急にこう電話があって、ね、すぐあの病院に戻って、
はいはいはい、
オペの準備とかそういうのもあるんですか。い
や、これはもうよくありますね。
よくありますよね。
あの今はね、あの弟たちも帰ってきたし、うん、はい、若い選手たちもいっぱいねいますけど、あの前のね中川にあった時、教室病院がね、はい、の時は。あの、まあ、僕は一番下っ端だったし、あの、ほとんどプライベートというのはもうなかったと思いますね。うん、はい、だから、まあ、病院におる時間も長かったけど、まあ、10時か11時頃帰って、もう帰ってもすぐ電話が入って、夜中にもね、しょっちゅう電話が、はい、で、まあ、あの頃は院長だったけど、もうみんなが言うのはね、院長はいつ寝てんですかと。
うん、そうですね、
電話しても2コールでかなり出ますねと。
そうです
ね。で、休みの日もね、土曜とか日曜ももうしょっちゅう電話が、はい、で特にね、その看護師さんって申し送りがあるんですよ。
はい、
あの勤務時間の交代の時にね。だその時にこういろんな矛盾が出てくると、うん。これは聞いたんですかと。これは先生に指示確認したんですかと。となるとまた電話がかかってくるから。
確認の電話が、はい、
そうそう。で、その申し送りの時間ごとに電話があるわけ。その夜の12時とかね。うん、おー、来た来た。
はい、
で、まあそれが終わって仕事が始まる。この2時とかね、夜中の3時ももうね。だから僕は、なんか疑問があったらね、すぐ電話してくれっていつも言ってたんですよ。うん、はい、結局、遠慮してね、看護師さんが、うん、あの朝まで何も言わずに手遅れになる方よりね、うん、マシだと、
はい、
だから起こしてくれって言ってね、うん、自分がね寝れん分はまあいいけど、患者さんがねもしものことがあったらもう取り返しつかになるからね、うん、だからいつも2コールで出るようにしてたし、夜中に電話するとね嫌がる先生も、はい、それはやっぱそうでしょ、夜ね、うん、なんかそんなことでと、うん、いう人もいるけど、僕はね、あ、どうしたって、あ、そうね、うんうん、ただまあここをしとってと、ガチャンと切ってから、くっそこんなことで駆け上がったやつもね。
そういうのもありつつ。
そうそうそう。だからまあ、プライベートもほとんど、
うん、
あれでしたね。まあ、病院からの指示受けというかね。
はい、初めて出会った日のこと、覚えてますか？過ぎゆく日の思い出も忘れずにいて、あなたが見つめた全てを感じていたく、見上げた今はそこで私を見守っているの、教えて、今痛いあなたに伝えたい。
白い巨塔の中で患者ファーストにならなかったのはなぜかと、
ね、うん、この白い巨塔でですね、まあ、財前先生は、まあ、どちらかというと技術やですね、はい、で里見先生は、まあ、今で言えば患者ファースト、大変あの素晴らしいお医者さん、
ね、はい、寄り添ってる
というか寄り添ってますよね、うん、だから、まあ、本当に今の、ね、年代というか世代にマッチした先生ですよね。でこういう、ね、僕が、まあ、生まれた頃ですか、1966年ぐらい、生まれる前かな、
はい、
にそういう先生がやっぱりね、世の中は理想とされていたということなんですよね。だから今も昔もやっぱり患者ファーストの先生が、まあ、好まれるというかね、まあ、当然医者はそうあるべきということだと思いますけど、その当時ね、あんまりそういう人がいなかったからこういう、ね、ことが、ね、ね、描かれるんだと思うんですよね、はい、だから一般の人が見てね、こういう先生が理想であってほしいというのがやっぱり里見先生ですね。だけど実際にはそういう先生はあんまりいなくて、財前先生みたいなね、そのあんまり患者のことは考えずに、あの自分の仕事だけこなしてる人が多いんじゃないかというふうな、まあ、時代だったんだろうね、この頃ですね。で、まあ、それがそのどうしてそうなるかというと、まあ、最初に戻るけど、やっぱりその技術をね追い求めてたからそうなったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、医学部っていうのが権威が高かった時代じゃないかと思うんですよ。やっぱりエリートね、あの医学部に行って医者になるっていうのはやっぱりそのエリート意識がね強い、あの一般の人とはちょっとこう、ね、上から目線というかね、そういう風な、まあ、感覚の人がいたんでしょうね、その頃はね。だから僕はその、うん、まあ、悪いとは言わないけど、まあ、同じレベルではないと思うんですよ。あの、医者がね、やっぱり患者さんと同じレベルだったら、頼れないでしょ。うん、何を聞いても、いや、ちょっと、正直言うとわからないんですよね、とか言うとね、ちょっとそれはどうかなと思うけど、やっぱり医者っていうのはね、あの、専門分野においては、患者さんにきちんと説明ができる人がいいんだと思うんですね。うん、でただね、その、これがまあ勘違いされていた時代というかね、はい、あのとにかく医者ってのはもう偉いと、いろいろ言われてもなんだと、風邪だと自分で思うぐらいだったらね、風邪薬飲めないと、自分のじいちゃんそう言ってたらしいですけど、まあその頃はみんなそういう時代だったんでしょうね。だけど、ね、風邪だと思うんですけど、あドラドラだとね、みんな聞いて音聞いて、ね、はい、まあまあ喉見てと、本当やね、喉赤いねと、風邪かな。いうふうに、まあ今だったら言うけど、まあその当時はね、そういうことだったんでしょうね。で、これはね、あの、どうしてそうなってたかというと、昔医者ってね、まあ、この番組でも話したかもしれんけど、あの、医学が発達してない時は、要するに亡くなっていくのを悟らせる職業だったわけですよね。まあ薬もない、手術もないって時には、うん、まあ亡くなっていくわけでしょ。で、それを家族に納得させる仕事だった。だから、うん、
大変ですよね。そうそう。
人格の高い人格が求められたし、うん、まあ、白衣じゃなくてフロックコートをね、着て、まあ、きちんとした人間であることをアピールしてたわけね。はい、そうすると、あの先生が、ね、お医者さんが来てくれて、もうダメと言った、もうこれはもういよいよダメなんだなということをみんながわかるというふうな職業だったから、うん、いい加減なね、人間とか、ヘラヘラした人はつけない職業だったわけです、ね、うん。そういう伝統がこうあって、はい、あの、まあ、これがね、制度化されて、医学部というのがね、勉強してライセンスを取るということになっても、やっぱりこうずっと権威が高いというものは残ってたんじゃないかと思うんです。
うん、
でそれがやっぱりこうね、まあ、これ昭和の、中頃まではね、そんな雰囲気が、まあ、残ってたんじゃないですかね。うん、だからもうお医者さんというのは、もう気高く、ね、人格が高むね、おめでそのね、きちんと誇り高い職業だ。こういう弊害もあって、例えばね、まあ地域医療っていうけど、まあ僻地にも病院はあるわけじゃないですか。はい、北郷とかね、南郷とかにも診療所があるわけだけど、うん、はい、じゃあ好んでそういうところに行く人が、先生がいるんですかということになると、やっぱりね、医学部で県庁所在地にほとんどあって、はい、そこでの生活が始まるじゃないですか。うん、まあ結婚して子供が生まれてというなると、まあそういう都会の学校に行きますよね。う
ん、そのまま、はい。
ね、じゃあ明日からね、東郷に行ってくださいとか、南郷に行ってくださいとかになって、じゃ家族で行きますかと、 まあ、行かないでしょ
う、ね。なかなか厳しいですね。
昔はね、その教授に絶大な力があったから、はい、君は明日からこことね、あの君はここと。やっぱりほら、そういうところに行くには、何か強い力が働かんと行かないわけじゃないですか。はい、だから、まあ、あの、例えば医局でね、まあ、いろんな出張病院があるわけだけど、まあ、10件回すとなると、10人選ばれるわけですよね、うん。で、それがもうきちんと次の年も選ばれるし、その次の年も選ばれると。だから、まあ、安定して地域医療がやれてたということはあるんですよ。その、医局が強い時にね。そうすると、まあね、医者に裁量を任せると、自分が行きたいところに行きなさいとなると、まあ、なかなかこう、僻地には行かなくなるから、うん、
はい、
ますます僻地の医療が難しくなるという。うん、ことはありますよね、
はい。
だからそういう弊害も今あるわけです。
そうですね。
医局制度が、じゃあ悪かったのかというとね、うん、あの、いい面もあったわけですよね。そういう僻地の医療が安定して供給できたというね、ことも、まあ、あったと思います。だから、あの、まあ、ここにね、あの、白い巨塔ではそういうね、あの、医局っていうのがもうね、うん、悪の組織のように、
はい、
使われてるけど、まあ、あの、いい面もあったんですよということはちょっと今日ね、申し添えておきたいと思うんですけどね。
そうですね。この白い巨塔のドラマの中で印象残ってるシーンとかありますか？
そうですね。まあ、最後にね。
はい。
まあ、あの、財前先生がほら、自分の病気を調べるのに、
はい。
里見先生を頼るじゃないですか。
はい。
調べてほしいと。はい、まあ、その時にね、
はい。
里見先生はもう、あの、追いやられて大学をね、
はい。
一般の民間病院に就職して、はい、やっぱり最後はね、里見先生を頼るんですよね。
うん、そうなんですよね。信頼してるんですよね。そうそうそう、
この二人の関係がね、うん、すごいなと思うんですよ、うん。やっぱりね、人間って本当にピンチの時にはね、敵だろうが味方だろうが、うん、一番優秀な人を選ぶと思う。
そうなんですよね。うん、
だからそこがこう出てるんじゃないかなと思ってね。うん、そうよね。思うんですよね、うん。うん。まあ僕もね、まあいろんな、ね、社会人である以上は、まあ、考えの違う人たちも中にいるんだけど、本当に自分が悪い時にね、まあそういうのをこう捨てて、僕のところにもね、あの、頼ってくるというような時に、やっぱりそういう対応をしたいなと思うしね。で、自分が悪い時には、やっぱり好きだろうが嫌いだろうがね、やっぱりその一番ね、技術のあるところに行きたいと。
今回のテーマは、白い巨塔に見る医学部のヒエラルキーということで、最後にじゃあまとめよう。
ああですね、はい、これはね、あの、まあ、さっき言ったけど、非常にね、まあ、一般の方から見てね、滑稽に見えると思うんでね、そこまでかと、ね、そこまでなんですよ、本当にね。だけど、あの、まあ、徒弟制度だからね、そうなってるんだと思うけど、あの、僕はね、その全国のお医者さんにもね、あの、ちょっと一言言いたいんですけど、それが全てじゃないんですよと、ね。大学病院を出たらね、やっぱり社会人としてね、同じ、やっぱこう、なんていうか、同じ社会の、ね、テーブルにつかんとダメですよね。いつまでもそれを引きずったってね、あの、ちょっとこうおかしな人間になってしまうんですね。それは大学病院だけの話です、
はい。
ちゃんとね、民間、あの、大学病院を出たら、ね、一般社会、社会人として。
あくまでその一員なんだと思う。
そうそうそう。それをね、あの、まあ、わきまえて行動せんと、なんですよね。だから、いつまでもね、医学部の中で、ただ、まあ、それはそこでの権威は上がるかもしれませんけど、それが全てではないということはね、以上、よろしいですね。
以上聞いてるな。わかりました。今日も、ためになるお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バースイースダーズ、それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲は白い巨塔より、テーマアメイジンググレイス、 ER 緊急救命室より、テーマ連携シーのテーマ、ミーシャ会いたくて今でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか？この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。